本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
おもれきね401回です。
401、はい、
あのケリーさんね、
は
今5月でしょ今年のね年明けぐらいからね、
年明け、
うん、はあ、半年ぐらい前からですね、
はあ、
なんかすごいこう世界が眩しく見えて
世界が眩しく見えて、
はあ、夜ほら街灯とか点灯するでしょ、
はあ、
なんかクリスマスイルミネーションみたいにキラッキラ輝いて、
はあ、
見えてよく見えなくなっちゃってたんですよ、
はあ、
で眼科行って見てもらったらですね、は
あ、
眼科あの視力検査するでしょ、
うん、
視力ガクンって落ちてて、
ほう
で詳しく見てもらったらですね、白内障、
あ
後発性の白内障、
へ
去年の夏にあの白内障の手術、
なんか手術したって言ってた
したんですけど、治りが遅いとですね、
う
もう一回なっちゃう。
ああそういうもんなん
ですね。そういうもの、
ね、同じ目がってこと、
同じ目が
手術した目が
またなっちゃった。そう
へ
え。でレーザーであの水晶体という目のレンズ、
はいはいはい、
ね、あそこに今人工の
入れてる
んですけど、
うん、
そこのねあの水晶体って膜の中に本当は水が入ってる、うん、水のレンズでしょ、
うん
うん、そこに人工物入れてあの水晶体の膜とレンズがピタッてくっつかないといけないんだけど、
うん、
治りが遅いと隙間ができた状態、
あ
そこに水がまた湧いて、
あ そうな
それが濁っちゃう、
へ
それが原因、
そういう状況な
ん、うん、で2割ぐらいの方がなっちゃうんですって。そういう後発性の
白内障、あそれは手術をしたからってこと、
そう
手術をした人の2割ぐらいがなる
なっちゃうんですって。で当たり引いたんですよね。
でどうすんの、また手術
レーザーでその目に穴開けてもらって、
ほう
それは治っちゃうの、
治
ん
の、
うん、5箇所ぐらいね、プシプシプシって
水抜け、
うん、水抜いたら治って、一瞬でクリアになった。
あそう、う
ん、前収録した時とかもすっごいこの資料を読むのが見づらくって、
あそうなんや、
大変だったんですけど今は綺麗です。
世の中が輝いて見えなくなっちゃった
、うん、そう輝かなくなりましたね。
あかわいそう、う
ん、あの逆にくっきり見えます。
あそう、
うん、
それはよかったですな。ほん
とね、目で苦労してますねケリーさんね。
あね、あなたはまあまあまあ
もうほんとね病気だらけですね。
そうね、
うん、この間も背中痛くなってね、
うん、
うん、多分膵臓だと思うんですよ。
ほんまかいな、うん、あんた前から言ってるけど、
うん、で
調べや、
いや調べたら怖いことしか言ってないじゃんあ、そうそう、ネットで調べるじゃなくて検査で行けってことですか。
そうい
や、そんな怖いじゃん。
でしょ、
うん、で、どうも食べ過ぎみたいですね。
どういうこと、
なんか食べ過ぎで、なんか食道、なんか逆流性食道炎みたいになってんのみたいで、ちょっと食事の量減らしたら、で、あと胃薬飲んだら楽になりました、うん、
なんじゃ
食べ過ぎだったんだと。仕方ないよね、コロナで外食できないんだもん、家で食っちゃねしちゃうから、仕方ないことだと思います。
何の話や。
いや、ほんと健康気をつけましょうね、
うん、
目は大事ですよ。
まあ目は ね
で、耳も大事ですけどね、まあ、まあ目耳がね遠くなったり聞こえづらくなるとねボケが進みますから
ね。あ、うん、まあこういうねやっぱり感覚器官は、はい、なかなかね
気をつけてください、
はい、
さあ、400回記念
の
足利義満
2回目、
はい、2回目ですね、はあ、前回はですね、幼い時に10歳ぐらいで征夷大将軍になって、
うん、
慣例の細川頼之さんのサポートによって大きくなったよっていう、
そうやね、
話でした、
うん、
さあ、まあ、少年青年にはまだなってないのかな、
まあそうな、
二十歳前後ぐらいの義満さんの、
まあ、青年になろうかってところですね、う
ん、大人になりかける、うん、大人の階段上る頃ですね、
うん、
はい、まあ畿内ですね、関西近畿地方は、 ちょっと北朝がだいぶ抑え込みが、
そうですね、まあ、南朝勢力もまあ大体近畿地方で抑え込んで、うん、まあまあ南北朝の動乱も峠を越えたって感じですね。
はい、
はい、
1870年代か、
うん、
そんな頃ですね。
はい、
はい、で、まあ、畿内ですね、近畿地方の話は前回だったんですけど、東国、
うん、
鎌倉とか関東地方、
うん、
伊北ですね、
うん、
そっちの方についてちょっと紹介します。関東は
出典は言わなくてい
い。あ、そうですね、はい、あの参考にしてますのは足利義満、
はい
はい、山川出版の日本史リブレット、
リブレット、
はい、ね、伊藤清さんがお書きになって、
はい、
本でございます。
うん、
うん、伊藤清さんは1944年生まれ、
あ、
戦中生まれの方ですね。
そうですね、
今もご存命なのかしらね。
まだ生きてはるでしょう。
まあそうだね、
うん
うん、はい、鎌倉とか関東地方ですよね、
うん、
鎌倉久保っちゅうのを、
うん、
鎌倉じゃない、足利幕府は置いてた、
うんうん、
これ足利三通じさんっていう人、
宇治光、
あ、宇治光さん、
三通
じゃあ宇治光さんね、あれ三通じ、宇治光、なんかどっちもありそうな、
下が宇治が大体通り名じゃなかったかな、元宇治とか何とか宇治ばっかりじゃなかったっけ。
あ、そうですか。
足利歴代将軍は
宇治光であってます。
あ、宇治光であってますか、はい、あ、失礼、
はい、宇治光さんは第2代鎌倉久保ですね。
ほう、
うん、鎌倉久保っつうのは何代、
まあその、
ね、鎌倉将軍、
まあまあまあ室町幕府の鎌倉支店みたいな感じで、まあ、一応ね、足利家ももともと関東武士だし、
そうですね、
まあ一応仙台まではまあ一応まあ武士の都だったわけじゃないですか、
鎌倉っていうのは。この前まではね、
仙台のね、
政府、鎌倉幕府の時は、うん、
だからまあまあちょっと独特の位置づけで、
うん
うん、
この時期ぐらいまでは鎌倉って残ってるよね。戦国時代だとまあ鎌倉で言葉出てこないけど、
ね、ああそうですね、だからその室町の末期にね、この鎌倉久保が鎌倉出ちゃってから、まあ、うん、あちゃこちゃ、
まあ留守番役ですね、鎌倉
留守というか、まあまあ結構独自性がやっぱり関東武士はやっぱ俺ら武士の本場だっていう意気込みがあるんで、うん、まあ一定のそのやっぱ配慮と権限が与えられてるってことですね、う
ん、この人を義満さんが偉く警戒していたみたいですね。
そうですね、鎌倉久保もだからね、うん、高氏の子供から始まっててそれなりの地位と、まあ、あれが名前がありますから、まあ、十分、まあ、実際この後俺の方が将軍がなりてえとかやつが
出
て
たりしますから、
まあやっぱり警戒すべき存在ではあるよね。
遠く離れた身内が勢力を持ってくるから、ちょっと気にしつつ、
うん、
鎌倉府、
うん、
という、これ鎌倉久保がいるとこが鎌倉、
まあそうですね、室町幕府の鎌倉版みたいなのが鎌倉府になるんですね、
が、関東と奥羽地方ですね、うん、関東東北を統治するように義満さんはさせてたそうですね、
うんうん、
で今度九州地方、
九州、
はい、九州は南朝型が強いエリアだったんですか。そうそうそう、うん、義満が足利家を継いだ頃、はい、だから義満さんが10歳ぐらいの頃 ね、
うん、
この頃清政将軍、
清政将軍、
うん、に金吉親王を中心として、
うん、
なんかなん、これ金吉親王って南朝の人ですよね、
もちろん
を中心、
後醍醐の子供です。
この人が中心になって九州は南朝型が優勢になっていまして、
うん、
で清政府という機関も置かれていたそうです、
うん、
これを足利幕府は何とかしなくちゃいけないってことで、
うん、
今川良春っていう、
今川良春
という人を九州短大として派遣します、
うん、
これが1371年だそうですね、
うん、
清政府は南朝の九州出先機関、
そうやね、
九州短大は足利幕府の九州出先機関、うん、まあ面倒くさいですね。
でもう機内はもうほぼ南朝壊滅状態なんで、まあ、唯一その南朝が頑張ってるのが九州なんで、うん、まあ、ここに手こ入れしてるわけですよ。
じゃあ金吉親王はずっと九州に居座ってるってことですか。
まあまあそうだね。この菊池っていう一族がね、うん、結構もともと九州の有力な武士ですけど、うん、ずっと南朝で頑張ってるんで、
うん、菊池さんってあれ出てくるっけ、現行の時に。
ああ、そうそうそうそう、ね、熊本にほら菊池ってとこあるでしょ、うん、まあ、あの辺のまさに在地の武士ですけど、もともとねこう原稿とかがあったからこうアンチ鎌倉幕府の気風が強いんで、やっぱり南朝に味方、うん、思い入れがある地域なんでしょうね、うん、
なるほど、
うん、
まあ、1371年に今川良春が九州やってきますが、うん、約20年かけて、
うん、
1390年
うん、
明徳元年頃に幕府側が九州を統一する、
まあ、ほぼ実施抑え込んで、うん、まあまあ九州もほぼ落ちたと、
はい、で1395年ですね、
うん、
応永2年8月、
うん、
このがずっと何十年も頑張ってくれた今川良春はですね、
うん、
九州短大を解任させられます。
はい、
頑張ったのに。
そうそうそう。
でこれはですね、義満は今川良春が九州の支配者になることを嫌ったためだそうです、
うん、
だから使うだけ使ってポイ捨て、
まあまあ力を持ちすぎちゃうとこの警戒されるっていう、まあよくあるパターンですな、うんうん、
なのであのポイ捨てしちゃったみたいですね、
うん、
で同じようにですね、いろんなこうごちゃごちゃ揉めてるところに義満は介入していきます、うんうん、例えば1389年、弘応元年、
うん、
美濃の乱っていうのがありました、
うん、
これ美濃だから今の岐阜県ですか。
そう
だ
ね、
うん、この美濃の守護の時頼康さんって方が死んじゃって、
はい、
その子供の安行さんと光貞さんって人が、
うん、
まあ、家督を争うようにこの兄弟が、
うん、
家督を争うように義満さんは仕向けるそうです、
うん、
あ、うん、でこの内紛に付け込んできます、
うん、
でお兄ちゃんの安行さんっていうのは敗れて、光貞さんという人が時家を継ぐのかな、うんうん、
時安行の乱なんて感じで教科書には出てますね。
うん、そうですか、うん、知らんな。で時はですね、時さんはこの頃美濃、尾張、伊勢を支配してたみたいなんだけど、
うん、
それも分割されちゃって、うん、美濃の国は時頼政さん、
うん、
尾張のエリアは時光貞さん、伊勢の国は二木光永さん、
うん、
なんか違う人に分け与えちゃって、うん、結局時家は弱くされちゃったんだね、
うんまあ、だからここからの流れはほら今まで結局南北朝の戦いが続いてたから、
うん、
むしろその地方の守護とか守護大名とかにできるだけ大きく権限とか軍事力を持たして南朝側をやっつけろって話ですよね、
うん、
でもまあ、そのさっきの今川定代と同じ話ですけども、うん、でももう峠越えちゃったんで、
うん、
今度はそのでかくなりすぎた守護大名が幕府にとって脅威になっていくんで、うん、そういうところをなんとかきっかけ作って潰していくっていう時期ですよね、うん、
なんか時さんって尾張とか美濃で、あの前の大河の
キリンが
キリンでも時さんって、ね、
そうですね、時氏はそれはもうもちろん時計なんか名門ですからね
土地町の名前時ってあるもんね、
時
って アウトレットモール、
まさにあの辺りがアウトレットがあるのか知らないですけど、うん、
でだから美濃地域の時さんもちょっと弱くされちゃった
わけですね。まあまあそうね、うん、分割してそれぞれを粒をちっちゃくしちゃう。
1391年、
はあ、
明徳2年に明徳の乱っていうのが起こります、
うん、
これ今度はね、山梨、
山梨
山名、祖先の山名だね、
まあ、ご先祖様ですね、
うん、
山名氏清、
うん、 この山名市はですね、丹波、丹後、稲葉、ほうき、美作、田島、泉、紀伊、出雲、沖、備後を領地にしてたそうです。
6分の1殿なんてね、別名が。
何の6分の1なの？
日本ってほら全部で66カ国でしょ。
はいはいはい。
で11カ国の守護だから6分の1、
すっごい。だって中国地方、
いやだからとんでもない勢力です
よ。広いよね、
で昔はこれがよかった、これで要するに南朝潰してくれたから助かんだけど、今度南朝が潰れちゃったら危ないですよ。
このやつは怖いですよね。ここも切り崩し、
もちろん
義満入ってきます、でこの当時の山梨の総領が、統領が山名時義ですね、でこの時義さんと宇治清と、なんだこれ、
三つ、なんて書いたの、こと
三つことさん、がえらい仲が悪いんですって、でここを義満さん、
三つ幸か、
あ幸せか、三つ、はい失礼しました、私の字が、はい、清氏さん、三つ幸さんの、が棟梁の時吉さんと仲が悪いのを利用してですね、義満さんは、内紛を起こさせます、
まあ、よくあるやり方ですね、
でこの宇治清、三幸さんは、三つ雪かもしれない、
雪かな、
は義満さんが、足利義満が山名一族を滅ぼそうと計画しているのを見抜きます、で俺たち利用されてるんだぜって見抜くので、見抜いちゃって、義満に対して兵を挙げます、でだから幕府対山名の戦いになっちゃうんですね、これが明徳の乱で、これで幕府が勝っちゃうわけですね、で田島の国は山名時輝さん、稲葉は山名宇治家さん、ほうきは山名宇治幸さん、
さっきの人でしょ、幸か
雪、あ違う、
あ違う、あ三つか、
違う、そうね、
あそうか、
宇治幸、まあ要は山名さんの超地元は三つに分けちゃって、また山名の力も弱くしちゃった。
八カ国は募集で、まあそれぞれ分割ですね。
あら、がやりますな、まだやるんだよ、
今
度応永の乱、
1399年、
応永6年ですね、今度はあの大内氏、中国地方 の、 あの西側ですね、
そうそう、
周防と長門の国の守護だったんですが、さっきやった明徳の乱の後は、泉、紀伊、岩に豊前も大内さんが領土になってたんだって、支配してたんだって。大内さんって昔から頑張ってんだね。
大内家もね、中国地方から九州にかけて非常に大きな勢力を持ってる守護大名ですね、
でこの時の守護大名大内義
弘
はですね、自分の家も山名さんのようにやられるんじゃないかなと恐れていたそうです、
そりゃそうでしょう、
でそういうちょっとそういうの不満、ストレスになるから、ちょっと不満を口にしちゃったのをきっかけに、義満さんに対して謀反だって因縁つけられて討伐されちゃいました、で大内義弘は死んじゃったのかな、負けて、まあどっか行っちゃって、で周防長門はですね、大内広重さんって人が守護になるそうですね、
そうですね、
まあつまり義満さんに従順な人に任せて、で他の土地は没収しちゃったと、そうすると こういろいろ強い国々はみんな弱い国にですね。で、吉光さん、まあ、家督を相続して20年ほど経っているんですが、こういうことを繰り返して室町幕府の支配体制は確立してきます。
うん、
揺るぎないものになっていきます。
そうやね。
これって結局江戸時代も一緒のようなことをやってるわけですよね。
そりゃそう
です。秀忠さんの頃とか家光さんの頃も、うん、歴史は繰り返されるんですね。
公と私して総国になるってやつですな。まさに使われるだけ使われて最後は食べられちゃうっていう。
いやですね、利用するだけ利用されてっていうのはちょっと、
うん、
まあこうやってですね、武家の中ではもう揺るぎない立場として、
そうそう、だから幕府っていうものが本当にこれで敵なしですよ。うん、南朝もやっつけたし、はい、まあ、身内の危なそうなやつも潰しちゃったんで、うん、だからもうこの後義満は絶頂期って
ことです。なってことですね。うん、でちょっと今からはですね、公家社会の中の義満さん、
ああ、う
ん、
はい、
ちょっと武家の話、武士同士の話が中心だったんで、今度ちょっと公家社会で義満さんってどういうふうにこう出世 していくのかなと、昇進していくのかなっていうのをちょっと見ていきます。
はい、
で、まずちょっと時が遡るんですけども、
うん、
最初はあの細川頼之によってどんどんあの官位が上がっていくように働きかけていき、
うん、
ことをやってもらってたんですよね。
うん、
で1378年、永和4年に、
うん、
権大納言、
うん、
右大将に任じられます。
はい、
この権大納言右大将はですね、
うん、
おじいちゃんの足利尊氏、
うん、
お父ちゃんの足利義明はこの会にはつかなかったそうですので。
ああ、そうなんだ。うん、
だから、うん、じいちゃん父ちゃんより上のランクをいただいちゃった。
なるほどね。
うん、で、右大将の官位ですね。
これはやっぱり頼朝でしょうね。うん、
だから、頼朝以来ですから、
うん、
もう武家の王、源頼朝を継ぐ。
頼朝は右大将になった後、征夷大将になりましたから、うん、まあもう武家社会のまあカリスマと同じだよ
ってことですね。ポジションになったわけですね。うんうん、なので、まあ、公家でもその頼朝相当の人物だと。
うん、
いうふうに認められるようになっていく。で、摂関家に準じる行動も取れるようになってきたそうです。
うん
うん、でこの時にこの頃にちょっととてもあの義満さんにとって重要な人物が、
うん、
二条義元さん、
うん、
この当時、60歳のおじいちゃんですね。これまた義満さんにこう儀式、いろんなこう、公家社会の儀式を、うん、摂関家が行うような儀式について、
うん、
あの、指導したおじいちゃんなんだそうです。
うん、
で、この、義元さんは、この当時、摂関家の長老、
うん、
で、この時代、随一の文化人だそうです。
そうですね。
うん、義元さんは、摂関、太政大臣を経て、摂政関白、太政大臣を経て準三公になってたそうです。
うん、
何ですか準三公って。
準三公って
何？お妃様？
いや、皇后、皇太后、太后、太后に次ぐみたいな。
とか天皇が一番偉くて、うん、次皇后様が偉く、皇后様系が偉い、まあ、その次ぐらい
皇族に準じる扱いみたいな感
じ
です
ね。じゃあ民間人としては
まあまあ上の上って感じですね。
ぐらい。あれ二条も御設計だっけ。
二条は摂関家ですね。二条義元なんてね、レンガなんていう歌の世界でも超一流の人ですし、
あんまりさ、二条さんってさ、
うん、
こう日本史の教科書で二条家ってあんまり聞かなくない。
まあね、まあ、御設計はまあもちろん近衛高司がまあやっぱり一番、うん、まあ近衛家が筆頭なんで、その中じゃ二条家ってどっちかというとちょっとまあ一段格好地ですからね。
ですね。
うん、
でもこの当時はこの二条さんが、
まあ、だし、まあ、いわゆる有職故実っていうそのね、はい、あの朝廷のいろんな儀式とか伝統にも超通じてるし、文化人だし、 彼から教えを請うっていうのもまたそれが一つのステータスです
ね。一流ってことですよね。そうですね。あと前回ね紹介しましたが、御縁遊天皇、
御縁遊
義満さんと同い年のいとこにあたります、
うん、
お母ちゃんがきっと御縁遊天皇のお母ちゃんが姉妹ですね。
御縁遊天皇のお母さんでしたね、
うん、姉妹でしたね。で1381年頃までは御縁遊天皇と義満さんは仲が良かったそうです、
う
ん、で、さっき出てた二条義元さんの計らいで、
うん、
あの義満さん新しい家を建てたんですけど、御縁遊天皇を招待も、
うん、
二条さんの計らいでするぐらい、うん、だから行き来するぐらい仲が良かったんです、
うん、
で1382年には五小松天皇に御縁遊天皇上位します、
うん
うん、義満さんも御縁遊天皇も25歳の頃ですね、
うん
うん、この頃には義満さん左大臣にもなってるそうです、
うん
うん、で左大臣になってるし、院の別当にもなっているそうです。
うん、
院の別当って何でした？
院の別当は何だったっけな。
これ上皇の、
まあ上皇のそのなんていうかな、その庶務係のトップ、うん、事務方のトップみたいな感じですね。
はい、
う
ん、で二条義元さんはこの頃五小松天皇の摂政。
義元はね。
うん、義元は摂政になってって。で、だから義元さんと義満さんも仲良しでしょ、
うん、
だから、まあ、事実上仕切ってるんですね。こう院宮中の院をこの足利義満と二条義元で実権を握っちゃった。
武家としてはね、要するに征夷大将軍としてトップにいますけど、うんうん、まあそのね宮中での序列って決して征夷大将軍で高いわけじゃないんで、うん、その中で今ちょっとじゃあ順番にこう上がっていって、今左大臣ですかね。
左大臣か、
うん、左大臣ですけど、まあ、事実上のトップですから、ね、うんうん、
さっき右大臣って言っちゃったけど、うん、左大臣まで
公家の中ではトップですかね。まあ太政大臣は別格ですけど、
うんうんうん、なってきました。だから実権握っちゃってきてちゃってるんですね。
すると御縁遊と、
だんだんですね義満は
逆しちゃうみたいな、う
ん、だんだんね高圧的な態度を取るようになってくるので、
うん、
御縁遊天皇と関係がおかしくなっていきます、
うん、
で、いろんなトラブルが生じるんですけど、何をしても義満の方が有利な立場、
うん、
御縁遊さんより有利な立場だったそうですね。
そりゃそうです、
うん、1383年に、義満さんは準三公になります、
うん、はい、
うん、これ武家出身者で準三公に任ぜられるのは義満さんが初めてだそうです、
うん、
もはや頼朝さんも
ないですね。
超えちゃった
公家としてはもう最高に近いですからね、うん、天皇の次ぐらいの話です、
うん、この頃からですね義満はあの顔をね、
はい、
まあハンコサインみたいなサインか、
うん、
サインをね公家用の顔を使うようになるそうです、
はあはあはあはあ、
最初は公家用の顔は公家に対してだけ、
うん、
武家に対しては武家用の顔を使ってたんですが、
うん、
使い分けてたんですけど、もうこの頃になると全部公家用の顔一本で、
うん、
事務を進めちゃうようになったそうですね、うん、これだけやっぱまあ、武家より公家の方が位は、
まあ、高いから、まあね、伝統と権威っていう上ではやっぱり武家が絶対かなわないのはそこですから、ね、うん、まあ、それさえも俺持ってますよっていう、
うん、強いですね。まだ分かんない。い
や最高でしょ、う
ん、さあ義満さんといえば、まあ、南北朝の統一、うん、
いよいよですね、
ね、
うん、
はい、この話をしていきます、
はい、
1382年。
あ、それやっちゃうんですか。
やっちゃいます。
マジか。
はい、やっちゃいます。
はあ、どうぞ。
1382年ですね、
うん、
南朝方は、
うん、
長慶天皇から五亀山天皇に変わります。
五亀山天皇、うん、
前も紹介しましたが長慶天皇はすごい
強硬派です、
ね、はい、
うん、
なんですが まあ降ろされてきます。死んじゃったわけじゃないんだね。
超綺麗な最後どうやったかな、うん、弟ですね五亀山は。
まで、まあちょっと和平派が南朝で台頭してきます、
うん、っていうかもう現実がね、うん、もうダメですからね。南朝終わってる状態なんで。
足利義満は南朝に使者を送って講和を結ぶようにと進めて合意を得ます、
うん、
1392年のことですね、うん、10年ぐらい、まあ、要は亀山天の後亀山になってから、まあ、10年ぐらいいろいろやり取りして1392年、うん、明徳3年に統合されると。
現実見ろよって
言うんですよ、うんうん、で和睦の条件ね、統合、うん、和睦の条件ですけど、三種の神器は五光松天皇に渡してください、
うん、
三種の神器は北朝、ごめんなさい、南朝にあったんだけど北朝側の天皇でいいのこれ。
後醍醐がだから持って脱出してますから、それ以来南朝が三種の神器を持ってますんで、うん、これがだから天皇としての正当性なんで、
はい、
うちが本物ですっていうのはこれがよりどころですから、うん、南朝のメンツだ、唯一だから南朝が持ってるのはメンツだけなんで、
もはや、
いや正当性っていう以外じゃもう完全に負けてますから、うん、そこ潰しちゃうと彼らあの歯向かってきますから、うん、最後の死ぬまで抵抗してきますから、
うん、
メンツを立ててあげなきゃいけないんで、あなたたちが持ってる正当性を北朝側の五光松に譲るということで、
はい、
お宅が一応本物ですっていう顔は立てましょうと。
でこれ以降は皇位継承を南朝型、
うん、
北朝型の天皇と交互に
そう、
ね、つくようにしました。
講和の条件として代わり番、うん、弁担っていう話なんですけど、はい、まあ、
まあちょっととりあえずね、
言っちゃダメ、
ね、はい、あと諸国国画領は南朝型が支配しましょう、
うん、
これどういうことですか。
国画領ってね、要するに国司が支配、要するに朝廷の収入になる土地ですから、あ、うん、まあ、これについては一応まあ南朝側が
今まで通り、
まあ、今までっていうか、まあ、今まではまあ南朝もほとんどだから支配できてない
けど、うん、でこういう条件で和睦をというのは表面的な話で、
はい、そうですね、うん、
だから表面的にはほぼ平等な条件ですが、
いや思いっきりだから南朝の顔だけは立てますって言いましたよね、
うん、約束が守られることはなかったそうです、
ね、この後南朝はもう天皇ないですからね。
で実質的には北朝側による南朝の吸収ですか、
うん、
はい、室町幕府はですねこれを機にですね軍事政権的な権力組織から脱却していく、
うん、
本当のこう平和がやってくるの。
まあまだもう完全に南北朝の戦いも終わって、うん、武家勢力もライバルを全部潰して、
うん、
で朝廷も完全に内側に取り込んで、もう怖いもんなしですよ、
うん、これで半世紀以上続いた南北朝の、
うん、
動乱は
そうですね
ピリオドが打たれるわけですか。
このあとちょっとねたまに南朝の残党みたいなやつがちょこちょこやりますけど、うん、まあそんなのはもう後のなんとかってやつ
です。あの南朝をこう落ち武者狩りみたいなのってもうこの頃にはもうなくなっていくの。
どういうこと南朝の。
いやケリーさんのふるさとの方に南朝の王子が
落ちてきて、ああありますね、
で北朝側に見つかるといけないんでお墓は土に埋めてた
って。ああ、まあそういう伝説ありますよね。
伝説は本当にあるの。
あるし、そうだ、五南朝とかいろいろこの後いろいろポッポポッポ
って
出ますけど、まあまあ
事実上完全勝利。
ちょっとしたネタぐらいですね。うん、お気の毒ですけど。
まだいたのそんな人っていう世間的には。ま
あ、その話終わってますけどみたいな。
はい、時間的にはねもう時間がないんだよね、
うん
うん、
ここまで
にしようかな。さあこの後もっともっと義満さんは上り詰めてい
くんです
が、そうです、あ
とはもう外の世界
と、はい、それではちょっと次回、
はい、
続きは次回にしましょう。でお便りを紹介しましょうね。
手紙、
はい、ケンケンさんからいただきました。
ケンケン、
はい、ケリーさん、水月さん、こんにちは。ようやく大河ドラマ麒麟が来るが完結しましたねと2月にいただいております。 主人公が明智光秀などにコロナの影響で一時は本能寺の変の前で終わるのではないかと危惧していましたが、2月まで、延長して本能寺の変にたどり着いてよかったです。謀反の理由は最近言われていた長宗我部への、討伐がメインでなく、明君が暴君に変わったからという解釈でしたね。幼少期に形成された屈折した精神も影響していると表現しているのでしょうね。なるほど、と思いました。山崎の合戦やそれに至る光秀の心理状態の変化も見てみたかったですが、なかったのが少し残念でした。ケリーさん、水月さんは、この最終回にどんな感想を持ちましたか、といただきました。
うん、
どうですか、前もちょっとお話してますが、キリンが来るのラストはとか、なんかこういうとこも描いてほしかったなとか、水月さんなかったです？
やっぱりそのね、おっしゃってるように、死ぬまで行ってほしかったなってのあるね。
うん、山崎の
合戦が死んだよ。
だっておこまちゃんが、明智様って追っかけてたじゃん。
最後のね、そうか、なんだっけ、天界掃除になったとかいう話だけど。
いやお母さんが、石川さゆりのお母さんが貼り付けにならなかった
でしょ。ならなかったね。期待してたんですね。
期待してましたよ ね。あの野際陽子ばりにどこまでやるんだろうと。
あの辺がもうなんか一気に急加速でしたからね。ちょっとしゃあないわな。後半に関してはもうどうしようもないわ。
ちょっと駆け足すぎですね。いや
一気になんか急に走り出したからさ。
いやそりゃね、もっくんのあのミノの話が長いよ。ちょっと伸ばしすぎだなと思ったもん。
いいんじゃないですか。
ちょっとバランスがね、なんか
それはだからその作品のせいじゃないでしょう。
コロナのせいもあるけど、でもな、ちょっと後半30回以降はなんか駆け足で、
せやな、ちょっとだから脇役がちょっと強すぎたな。もっくんもそうだし、おこまちゃんとか、
そう
だね、吉明とかさ、その、
あんなさ、
脇にちょっと時間を取られすぎて、なんか本流がなくなっちゃったみたいな。
光秀さんもさ、広島に会いに行くようなことやってる、暇があったらさ、もっと戦しろよと。
それしてんだけどさ、合間に行ってんだけど
さ。なんかちょっと、ちょっと期待してた面と違う描きもあったかなと、
若干消化不良でしたな。
はい、今が幕末ものでしょ、で来年は鎌倉でしょ、その次があの戦国ものですからね。今度家康さん、
そうか、
今渋沢栄一でしょ、
北条なんとか、
今渋沢栄一でしょ、
次
北条義時、
北条か、
次家康
で、それが家康が松潤とか
なんですね。そうですのでね、また戦国ものは 2,3 年後に楽しみにしてましょうね。続いて大阪の梅さんからいただきました。
あふさかの梅、
はい、おもれきの皆さん、こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。共通テストの回を拝聴しました。今年は思い切って私もチャレンジしました。ただ歴史小説好きで日本史の勉強などはしたことがありませんでしたが、おもれきを繰り返し聞いていた記憶だけで回答の見当がつく問題が多く嬉しくなりました。点数はお恥ずかしいので伏せますが自己満足しています、ということでね、いただきました。センター試験じゃないや、共通テストを受けてもらったんですね。やっぱおもれきを聞くと、たまたまだと思うよね、当たりが多かった。
奇跡の、なんだっけ、ね、82点だったっけ。最初で最後でしょ。
余裕で。
世の中そんなに甘くねえんだよ。
たまたまでしょうね。でもこの来年の、共通テストは多分吉水さん出ると思うんで。
ね。
あれじゃない、上級の乱がちょうどちょっと室町じゃなくて鎌倉だけど、ちょっと切りのいい年だったから出るかなと思ったけど。
今年でしょ、400。今なんか京都の博物館で今展示してますけど、これ例のほら絵巻物が見つかったでしょ、
はいはいはいはい、
あれの今展示を
京都
の、
ああおもれきニュース
で紹介した、博物館でやってますけど、
ちょっと上級の欄も押さえておくといいかもしれないです、
ね、結構ね入試ってやるんですよ、何周年記念にそれにちなんだ問題出すってあるんで、うん、それはチェックです、
チェックしてください、はい、さあ続いては長崎のよりよりさんからいただきました、
よりより
はい、ケリンさん、みなずきさん、海坊主さん、こんにちは。歴史ニュース特集の回で紹介されたペンギンもどき、長崎でペンギンもどきの化石が発見されたニュースは地元紙でも大きく取り上げられました。もどきと呼ぶのはかわいそうな気がしました。私はペンギン好きなので JR 東日本のスイカを使いたいと思ったことがありますが、長崎県内では1割お得で JR 以外の公共交通機関で共通で使用できる独自の IC カードが使われてきました。昨年それが廃止になり、会社ごとに対応が分かれて不便になりましたが、交通系 IC カードを使用できるようにした会社が多く、旅行の方には便利になったと思います。長崎市の路面電車は、福岡の西日本鉄道のニモカが採用されましたが、お年寄りに説明しても、西鉄は長崎で走っていないから使えるわけがないと信じてくれません。
うん、
代わりに JR 九州のスゴカを勧めると、うん、昔旅行先で記念に買ったと大喜びで図柄の美しい5000円のオレンジカードを何枚も見せられたので、これはバスにも路面電車にも使えませんと言うと、とても悲しい顔をされていましたということで、この今 IC カードね、いっぱいあってわけがわかんないですね。
まあねえ、三大都市圏は大体共通で使えるのかな。
その今10カードぐらいは全国共通で使えるでしょ、あのスイカとか、まあ、
私鉄系のやつはね結構独自でやってるからね、
でバスとかもこういうの作ってるでしょ、
ということ、ああそうでしょ、バス会社ごとにねあるから、まあそうやね、
うん、この辺ね、これにさ今 IC カードってさ、スーパーとかドラッグストアとかさ、そういうとこもなんか作ってるじゃん、
ああまあそうやね、
ごちゃごちゃしてさ、
まあもうスイカに至ってはカードさえないもんね、携帯とかで
そうなの
って入っちゃいますからね、携帯にも入ってますからね、
僕もね1枚にも統一しましたね、
あそう、
うん、これだけにして、
でなんかね一長一短があるでしょ、うん、こっちで使うときはこっちの方がいいとか、これは特典つくけど使えるけどつかないとかがあるじゃないですか、
そう、あのカードはこの電車に乗るとポイントがついて、うん、こっちには使えないし、そ
う
そ
う、こっちのカードでは違うやつやったらダメとかあるし、うんうん、バスは使えるけど鉄道はダメとか、
そうだからもうこれってもう決めて、それ以外のはもう使わないようにしてますね、もう
何が最強なのか、やっぱスイカなのかな、
でも水無月シティなんてまずそういう IC 乗車券で乗れる鉄道やバスなんてあるの？水無月シティはエリア外ですみたいになってないんです
か？あんたこそないでしょ、あんなちっちゃい街。
いやケリーサンシティ、大手私鉄から分離されたとこも今度 IC 入るんだよ。
へえ、うん、あっていうか今まで入ってなかったの？
入ってないの。
へえ、
うん、
JR ってあの辺で全部入ってるの？
入ってる、
使える、
使えるエリア増えましたね。
あそう、
うん、ここまでだけど あっちまで持って延長できるようになって、
あそう、
ね、ちょっと便利になりましたね、うん、
バスもあの、バスあの会社も行けるの、
そうケリーさんバスも、
緑のバスも行けるの、
うん、ケリーさんバスも、大手私鉄系の、あ独自にも出してるけど、あのどのカードでも使える、
あそう、うん、へえそうなんだ、
えそうしてもらわないと困りますよね、
まあそりゃそうなんだけどね、うん、
で JR もさ会社変わるとさ乗り越しと使えないとかあるじゃん、
あるね、
JR 東日本から
その県がね挟まっちゃうと、その都市圏が変わるとその投資はダメとか、
そうだから熱海なんかで一体降りるとか、うん、なんかわけわかんないことしないとダメなんだよね、 うん、なんとかしてほしいけど、あれをプログラムする人は大変だよね。
そうなのかしら、なんかビビビってやったらできないの、うん、
できないよ、だってそれで一文字間違えて1日使えなかったとかパニックあるじゃん。
そういうもんなのかね。
だって何駅から何駅までいくらってさ、何億通りってあるわけじゃん。
まあそうでしょう。
で、なんとか駅経由とかでする場合いくらとかさ、
最初から考えとけよ。
まあそれは
そうなるに決まってるやん、普及するに決まってますやん。
ねえ、大変ですが便利ね。
まあね、
うん、
便利だ
ね。ピッてタッチする
だけで、ね、新幹線も乗れちゃうもんね。
そ
う、 IC でピッてだったらね、うん、
それはね、駅の窓口なくなりますよ。
そらなくなるよ、うん、もう切符なんか買わないでしょ、うん、
基本買わないね、うんうん、でも窓口もたまに用事あるとやってなくて困る時あるね。
そうだよね。
でコロナで今閉めちゃっててさ、
ああ今結構な機械がいいの入ってるじゃないですか、うん、今もう緑の券売機みたいなのがあるから、
うん、
あれすごいよ、すごい切符出るで、
うん、でうちのね知り合いのど田舎ステーション、うん、もう窓口日中しかやらないんだって。
ああ今そうです。
で自動販売機もないね、切符の、うん、じゃあ前売り券とかもうどうするのとかの、
事前予約とか、
そう、当日じゃあこの切符買っていこうとか大変になるってなんか怒ってたよ、地元の人。そ
うそう、うちの地元だってもう基本的にもう窓口閉まってますから、ね、その横に、まあ基本的に何でも出る切符の販売機で
使いこなせるといいんだけどね。そうそう、ね、上手に使えるようにね、高齢者の方はオレンジカード使ってるっていう。
レッカーってもうダメでしょ。
ないよないよ、うん、
払い戻し
換金もできないよね。
もうそれも終わったの
かな、うんね、大変ですね。
記念にお持ちください、
うん、だっていっぱい使ってもらわなきゃいけない、高齢者が使いにくいというのもちょっと、
うん、
導入までちょっとしばらく大変そうですね、う
ん、ちょっとした慣れなんです
ね、うん、そうですね、うん、そこまでが大変、
頑張れば、
はい、
得ですよ。
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com。ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
はい、
ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。